皆さんこんにちは。雨のち晴れだから8月の第1回になりますね。
はい、
広岡社長
どうも。
この1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。
はい、8月になりましたね。いつもありがとうございます。5月の広岡でございます。早いですね。
早い、
もう8月お盆ですよこれ。
まあもうじき来週お盆だよね。
お盆ですよ。あのね、田舎はね、お盆早いんです。
え、
そうなんですよ。田舎のお盆って早くって、もう一番早いとこは5日から始まるんです。
あ、そうなんだ。
お墓参りとか、
うんうん、
はい、僕のところで7日ですから。
あ、ちょっと早いですよねそれ。
はい、だから普通ってあのお盆ってあの12日とか13日頃じゃないですか。で16日の送り火、大文字ですか、
そう
京都やったらね、その送り火とかあの田舎やったら水、あの川に流す精霊流しですかな、なんかあるじゃないですか、
はい、
ところがね田舎はねもう8月入ったらもうお盆なんですよ。早い。
でも田舎もいろいろだよね。滋賀だからじゃないのそれ。
いやそんなことないと思うんですよ。でも滋賀県のね、地元は本当に早いとこ多いですよ。
うん、だからまあだからそれ土地柄だと思う。だってうちの例えば福島の田舎とかね、
はい、
親父の、そんな早くないし。
あ、そんな早くないですか。
ないないないない。
へー、
そうだからやっぱりちょっと滋賀の事情じゃないのか。
あ、なるほど、
うん、
滋賀県ね、あのうちあの浄土ですけどね、
はい、
檀家さん220軒ぐらいありますよ。
あ、
1軒のお寺で、
ね、大きいねそれはね。
大きい大きい、
うん、
でかいですよ。
坊主丸儲け。
いや
そんなこと言っちゃいけないか。
ちょっと聞いてたらまずいじゃないですか。僕だそこの檀家やのにそんな。
いや、お寺さんの名前聞いたのか。
お寺さんの名前ね、
ええ、
あのねうち神っていう地区なんですよ。
そうだよね、あの
神様一時
ね、あの土地の名前が神なんだよ、ね、
神なんですよ。珍しい地名で、
すごい縁起がいいよね。
縁起がいい。でそのね、神の地区 の、
はい、
あのお寺の名前が延命寺っていうんですよ。
あ、長生きする、
ね、命が長伸びるって、ね、すごいと思いません。
もうご利益ご利益。
そう、神の延命寺さん言うて。
あ、それはまあでも覚えやすいよね。
はい、
神地区の延命寺、
延命寺さん。
いやそれよりもほら、僕この1週間うぬんってあのちょっと伺ったのはね、
はい、
そのいわゆる暴れ食いの魚松信楽店の、
はい、
なんか裏というか、
はい、
隣接地にゲストハウスを。
そ、先週も先々週も喋ろうと思って忘れてた、
ね、そのせっかく、まあ、宣伝というかね。
そうですよね、それで2週間忘れてましたよ僕。いや僕ね、その竹やあの信楽店のね、
はい、
後ろにはたあの周り竹やぶなんですよ。
あ、そうですね、
竹林ですね、
はい、あの何度か行って分かってますけど、すごいね、はい、立派な竹林ですよ、
ね、そうですよ、すごい竹林でね、あのそれで、その奥に竹林をね、の中に、ビラ作ったんです。
ほうほうほうほう、2棟、
ビラ2棟
すごいね、
はい、あのね、お客さんたちがねよくね、はい、
うん、
町の方からね、やっぱ神戸の人とか、名古屋の人とか、結構皆さん遠いところも来てくれるんですよ。静岡の方とか、
まあ、四国、まあ、大体皆さん車に乗ってくるわけですね、
車でね、はい、四国の方とか、で、お酒飲みたいけど車だからって、これ泊まるとこないのと。
ああ、そっか、運転手はやっぱり飲めないからね。
そう、それでしょっちゅうね、もうそのお客さんからそういう声をね聞いとって、で本当はね、本当はその、はい、3年ぐらい前から計画しとったわけですよ、でその信楽のお店の、
はい、
その立ち食いじゃないんですけどね、
はい、
少し200メートルほど離れたところに、広い空き地があってね、
はい、
でそこに、
ええ、
本当はあのホテルを誘致しとったんですよ。
あ、そうか、社長がホテルを建てるんじゃなくて。
あ、僕じゃないんですよ、
そのホテルをやろうという人と、そうこう、
まあ、銀行の方とね、誘致してたわけですよ。
なるほど。
3社ぐらいは名乗り上げたかったんですよ。
おやろうじゃないかってこと
で、ね、そうそう、インターの横やしね、場所むちゃくちゃええから、国道の横やし、で3社ぐらいがあったんやけど、このコロナでね。
そうか、それが頓挫しちゃったんだ。
そうそう、もう全部流れてしまったんです、全く
それ、ね、
もう影も形もない、その話なくなってしまった。
まあ確かにやろうってなくなるよね。
そうなんですよ。ああもう残念やなって、でもうコロナがあって、だったらもうそのお客さんの声を逆に僕が叶えてあげたら一番いいかなと思って、
自ら叶えてやろうじゃないかと
立ち上がったわけ、それで挑戦しかけたんですよ、
すごいですねそれは、
やっぱり泊まるとこあればね、 あの家族でも食事してね、
ええ、
で今コロナじゃないですか、
はい、
でその人に会わんと食べたい人もやっぱりいるわけ、
ね、あそうね、要するにもうあの、はい、できれば個室じゃないけど
完全に
もう
分けてもらえへんやろかと、
自分たち家族だけグループだけで食べたいなと、
そう、はい、そういう方もやっぱりいるわけですよ、まあ
安心だものね、
はい、だからそういう声全部合わせたら、
うん、
あのとりあえずビラ作って、
うんうん、
でやっとね先週に完成して、
なんか今ちょっと社長の話聞きながら、
はい、
あの魚松のホームページ見たらもう出てますね、はい、これ
載せましたよ、先週載せましたから
ね、
はい、
豊かな自然に囲まれた忍びの里でゆっくり過ごす、
はい、
ゲストハウス信楽ビラ、
はい、簡単な名前ですけど
ねもう
そのままの名前ですけど、
いやいやもう分かりやすいじゃないですか、はい、魚松信楽店に隣接駐車場あり、
はい、
ただいまご宿泊予約受付中という、これなんか一棟貸しなんですね、
一棟貸しです、
平
屋の一棟貸し、
おうおういいねそれは、
はい、だからね、うん、あの 5、6 名対応にはなってますけれど、はい、あの別に8名でも10名でもね、
うん、
泊まっていただければ、
なるほど、
はい、面白いと思います。
なんかちなみにこれ2タイプあるんですね、 S タイプと A タイプって、
そうです、A タイプの方が露天風呂ないんですよ、
はい、
で S の方が、
A、
あのスイートで、
A、
やっぱり、広く作ってあって、そのデッキの方もね、
うん、
20人ぐらいの宴会はできるようにしてあるんですよ。あすごい、
これなんか本当にこのウッドデッキでテラスになってんだね、この S タイプの方が、そうです、うん、
ここで宴会できるようにしてあるんですよ、
すごいすごい、
パーティー、
A、
はい、パーティーもできます、
なんかカウンターも作ってありますね、この、はい、屋外に、
そうカウンターね8メーターぐらいありますよ、
すごいな、
はい、このね竹をね、うん、竹林を 見ながら、
なが、あ、
はい、
これはまたなんか
夜はライトアップして、
おライトアップされるの、
はい、します、
すごいな、
それで、
そ
こで、カウンターで飲むと、
あでこの露天風呂もあって、
露天風呂もあり、
いいねこれ、
はい、だからね、考えようによっちゃね、その泊まらなくても、はい、うん、多分ね、その地元の女子会とか、
はい、
ちょっと離れたところ女子会とかね、あのよくあるじゃないですか、
パーティー、ありますよね、
だから10人ぐらいで来てね、パーティーしてね、別にお酒持ち込んでもでも構いませんから、やってもらったら、
そういうのでも泊まらなくても貸してもらえる、
あ大丈夫ですよ、
あそれはいいよね、はい、逆に、
だからそういう飲み会もしたら面白いとは思いますよ、うん、
あすごい、まあ一応 S タイプの露天風呂付き、これは一棟貸し5名様まで4万4000円税込み、
はいはい、
で A タイプの方は露天風呂はないけど、まあ
はい、
ジャグジー付きのね、
そうそう、
内風呂、
ただね、あの A タイプの場合はね露天風呂ないんですけど、その中ね、屋内の中に大理石で 5、6 人ぐらい入れるぐらいの広いね、ジャグジー付きのお風呂があるんです、
あそこ内風呂、大理石の内風呂ってもそんな大きいんだ、
はい、大きいです、
いいですね、それで33,000円、はい、5名様で、5名様以上の場合にはあの寝具代として1人1650円、
そうそう、1500、そうか1650円になるね、
うん、
あの布団だけいただこうかな、
ね、うん、
それだけ、それだけでいいなと思って、
いいねこれ、
はい、
人数が増えれば増えるほどお得だよね、
そうです、で連泊してもらったらそれでまた安くなるしね、
あなるほど、
そういうプランもありますから、
ぜひ皆さんね関心あったら、その魚松さんの魚松って引くとの、はい、ちゃんとホームページ出てきますから、
はい、ぜひぜひ、
はい、そこからトップページだね、
はい、やっと宣伝できたわこれ、
ゲストハウス
2週間3週間越しや
もう、でもほら今予約できるわけだからさ、
はいはい、
あの予約前に、ね、こう出してもさ、
そうですね、
うん、やっぱり、はい、グッドタイミングじゃないの、
はい、
うん、
グッドタイミングです
ね、はい、いやこれはね私もちょっと機会作って行きたいね、やっぱりちょっと夫婦2人よりも仲いいグループ
4、5
人の方が楽しそうだね、
組み替えで行かないと面白くないですよ、
面白くないですね、
はい、
うん、それはなんかこういい感じだねこれね、
近くにはゴルフ場あるしね、便利なんですよ、
いやいやこれはいいよ、
かなり便利ですよ、
うん、
あとね1分で高速乗れるでしょ、
ああそう便利だよね、
高速乗ったらねもうどこでも行けるじゃないですか、
なんかあの社長言ってましたもんね、
はい、
ここを拠点にして、
はい、
つまりね 2、3 日連泊してもらえば、はい、ここを拠点にいろんなとこ遊びに行ける
よ、琵琶湖の方も行けるし、うん、変な話子供さんやるんやったらね、あのスパーランド長島って、
あ長島スパーランド、はい、
はい、それも1時間以内で行けますから、
行けるしね、
はい、
あと神戸のね、
神戸も1時間ちょっとで行けますね、
行けるんだよね、
はい、
だからここにいればちょっと3日ぐらい行っても毎日違う場所
行け、毎日違う場所行けます ね
もちろん京都もすごい近いしね、
京都やったらもう40分ぐらいですね、
で行けますもんね、
はい、
これはすごいいいわ確かに、へえ、 やっぱり
面白いですよ、
アイデアマン。
いやいやいや、やっぱりお客さんの声をね、なんとか形にしたいなと、はい、このビラ建てるのもね、僕のお金でできたわけじゃないじゃないですか、お客さんのお金やから、これ、
よく言ってますもんね、お客さんがうちに、
そうそう、お客さんのお金でできたもんやからね、僕のお金じゃないから、だからお客さんのお金で建ったものは、お客さんが快適に過ごせるものを作らないと、でそれだけでやってますから。
いやいや、それはなかなかね、素晴らしい。
はい、
でも本当にやっぱりね、昼間ついても、美味しいお肉食べてったらビールの一杯も飲みたいもんね。
そうなんですよ。
そうすると、私は運転手だからって我慢してるのもね。そう
な
んです
よ。でゆっくりちょっとしたいなって、はい、でまた夜もちょっとみんなで飲みたいなって、
だからここで泊まったら、魚松の暴れ食いのセットを、
できますよ、
注文してここで食べることできますよ。
そこで食べて、そこあとゆっくりしてもってもいいし、
ね、
はい、
で食べた後はまあ持ち込んだお酒飲んだり、
お酒飲んでもらったらいいんです。
いいってことね、
はい、
これは最高だよね。
最高ですね。
例えば泊まるじゃない、
はい、
朝ごはんとかって、
みんな言うんですよ、朝ごはんないのか言ってね。僕ね、朝ごはんはね、もう簡単なね、今流行りの、お湯入れたら雑炊できるとか、そういうのは置いてあるんですよ。
もうそれはこの中キッチンスペースがあるわけね。
それはキッチンスペースありますよ。どちらもありますよ。
ということは簡単なものを持ち込んで、
持ち込んでもらったらいいんですよ。
それのがいいね、
はい、朝食はだからパンだけ、パン屋さんでパン買ってきてね、焼くやつはあるわけやから、もう焼いてもらってね。
いや、その方がね、気が楽ですよ、帰って、はい、なんか朝もなんかね、こう来られても困っちゃうしね、
はい、だからコンビニもね、近くにあるんですよ、ファミリーマートがね、だから歩いてでも行ける距離やから、行って、もうサンドイッチでも買っといてもらったら、その方がいいと思います。
いいですね、はい、また本当に今おっしゃるように、ちょっと自分の好きなね、ものを、はい、持ち込んで、
そうです。
どうせ朝は簡単なもんでいいんだもんね。
そうなんですよ。それでね、連泊する方は、1泊目は暴れ食い食べていただくでしょ、で2泊目はね、自分らでスーパー行って買い込んできて、なんかしたらいいんですよ。
そうね、さすが、もう、
はい、
それ一番だね、
はい、
というか1日は暴れ食いや、ね、
そうなんですよ、1日だけしてほしいんですよ。いや、でやっぱりな、自分らで食べるのね、買ってきても美味しいな、あれ、ってね、で3連泊する人は 3泊目にまた暴れ食いしてもらったらいいんですよ、
じゃあちょっともう一つ質問、この
はい、
バーベキューのなんかそういうコンロとかあるの？
あります、全部用意してあるんですよ。だからその、なんていうか、テラスの上でね、
できるの、ね、
いや、できる。
もうじゃあ、本当にばっちりじゃないですか。
そうですよ。
本当に今言ったように、食材だけ買い込んで、
食材だけ買ってきたら、だから近くのスーパー行ってね、面白いスーパーあるんですよ。車で15分ぐらいかな、
はい、
スーパーね、はずいさんっていうスーパーがあるんです
よ。はずい。
はい、そこに行くとね、刺身も新鮮だし、野菜も新鮮だし、地元の人ほとんどそこで食べに行って、買いに行ってありますわ。
そうですか、
はい、でそのスーパーはずいさんの、
はい、
横に今度はJA のね、
はい、
花屋か市っていうのかな、はい、その JA ショップがあるんですよ、
うんうんうん、
今野菜とか売ってるじゃん、
はい、
地元 の、 農産者が持ってきて、そこに名前つけて、道の駅です、生産者の、はい、道の駅、
道の駅だよね、
そうそうそう、はい、道の駅で早いね、
うん、
それがあるんですよ、
う
ん、だから羽津さんあって道の駅あるし、
いや、もうバッチリじゃない、また
そうそうそう、宮城まで買います
わ。いいね、
そ
したらそこで魚介類も肉もあって、
ありますあります、
それでもうバーベキュー、
お刺身、そこの店のうまいね、またお刺身買ってきて、お刺身パーってできますよ、手巻き寿司できますよ。
すごいね、
はい、お米も売ってるし
ね、もう
あんまり料理してもらうと僕とこ出番なくなるよね、それちょっと、それ困るんやけど、
あんまりして言わない方がいい
あんまり喋りすぎやな、これ。
まあいずれにしても、
はい、
もういろいろね、アレンジできる
よ、ね、そうそう、いろいろアレンジしてもらってね、楽しんでもらったらいいんですから、
いや、これでもいいよね、こう写真見
て、は
い、
お父さんはね、次の日ゴルフ行ってきてもってもええし、
で、まあ、残ってここで日がない一日のんびりしててもいいってことだよね。
カフェもあるんですよ、歩いてすぐに。おしゃれなカフェですよ、はい、山の中にね、古い建物を移築してね、
はい、
多分ね、陶器の先生かなんかね、陶器屋さんですね。
なるほど、
それで移築して、そこでおしゃれなカフェがあります。
なるほど、
それも歩いてすぐです。
じゃあ、まあ本当にここにとどまってても退屈しない
と。退屈しないと思いますね、 あの近くに川もあるしね、あ浅い川あるんですよ、浅手の。
じゃあちょっと川遊びもでき
る、ね、川遊びできる、
まあ、あの小さなお子さんいたら楽しい
ですね。あ遊べますよ、うーん魚泳いでますから。
あ、
はい、
なるほど。これちょっとね夏、今8月夏真っ盛り、はい、ちょっと8月中は狙い目ですね。
狙い目ですね、川遊びもできるし、ね、はい、カフェもあるし、
いいですね、
最高ですね。
なんか夜になるとこう社長の歌のサービスとかないの、
はい、あ私なんか喋らしても大変です。もう邪魔やで、どっか行ってくれって言われますよ。
いやいや、なんか社長のこう話とか歌とか
僕の CD 置いときます。やめてくれ言われます。どっか行ってくれって。
でもなんかそういうね、いいよねこう、
はい、
だってあそこ夜になると本当に真っ暗じゃないですか、いい意味で、
はい、
なんかこう本当に非日常だよね、
うん、っていうか今ね、
うん、
遠いとこ行けないでしょ。
行けないね、確かに、ね、
だったら近場でね楽しく遊んでもらった方がね、うん、僕はいいかなと思ったんですよ。
あのなんていうの、まあはい、社長もね世界飛び回っていろんなとこ知ってるけど、
はい、
あのもちろん世界、ね、各地、まあ、日本、まあ、各地楽しいんだけど、でもなんかほら近場であっても非日常になったらすごくまた違う、
ね、そうなんですよ。だから僕今回のねそのゲストハウスは非日常っていうのをね、
うん、
表に出して完全に非日常にしてしもたんですよ。
だからすごいおしゃれで、ちょっとバリニーズっぽい感じもあるし、なんかいいよね、
はいはい、
でその竹林の中にボンとこうある、
ね、そうなんですよ。朝はね、
ええ、
あのいろんな鳥のねさえずりが聞こえるんですよ。
いや
なんかそれがねもう僕はバリっぽいんですよ。
詩的だねなんか、
はい、本当にそれでね、
ええ、
あのバリコーヒーじゃないけど、
ええ、
普通のコーヒーちょっとね、
うん、
あそのテラスのところに持って行って、
ええ、
飲んでたらね、さえずり聞きながらコーヒー飲む最高ですよこれ。
あのこの本当にテラスね、ウッドデッキのテラスいいよね、
はい、
これだけでもちょっとこう、うん、
非日常なんです
よ、ね、
今回のテーマは非日常、
これはいいわ、早く泊まりに行きたいな、はい、本当にな、
うん、街の人はいいと思いますよ、
うん、はい、ちょっとね、はい、そのやっぱりなんと 旅行楽しいけど、そこに行くまで、空港まで行って空港で飛行機乗ってそこからっていう、そういうことを考えるとね、
はい、
ちょっとね
面白いじゃないですか、
うん、めんどくさいなと、
ね、よくね旅行僕もねいろんなとこ、
うん、
京都来て泊まる時もあるし、
はい、
し結構いろんなとこ泊まるんですけどね、その泊まった時に一番ねうーんって思うのが一つあって、
はいはい、
それはねテラスないでしょ。
ないね、ホテルとかない、ね、
ホテルって部屋だけでしょ、うん、
部屋だけ
ベッドがあって、確かにテレビもありますよ、快適か快適ですよ、
うん、
でもうーんって思うときに、うん、それはやっぱり広いテラスないじゃないですか。
ないです ね,
ね、だから非日常ってやっぱりこの広いテラスっていうのが、
うんうん、
僕非日常は思ってる。
そうね、
はい、
まあなかなか街中に住んでる人も自宅にこう広いテラス持ってるっていうのは
なかなか
ないですよね。
少ないし、
うん、
はい、そんなゆったりできる、ね、スペース確保するって大変じゃないですか、
う
ん
ね、それはもうあの自宅で確保するの大変。
もしあったとしても、はい、日常的なものが置いてるじゃないですか。
あ、まあもちろんそれはね自分の家だからね。
そうでしょ、それ見たくないじゃないですか。
見たくない、
はい、
そう、
僕それが今回のテーマや思ったんです、うん、はい、
いやそれはこの写真見る限りではすごい徹底実現されてるんじゃないですか、
はい、
すごくいい、
完全にもう非あの家じゃないっていう感覚、うん、はい、
やっぱりちょっと200ぐらいしたいかな、行くんだったらな。
そうですね、200ぐらいゆっくりして、ね、面白いですね、
うん、面白いね、はい、だからぜひ皆さんこう仲のいいね、
はい、
友達とか誘っていくと、はい、うん、いいのかなって
、いいと思います。
ちょっとね2人だともったいないかな。
もったいないですね、うん、確かに
本当にこうね、あの複数人数でワイワイガヤガヤ言いながら、
はい、いろんなもんね、うん、買い集めてきてね、
うん、
スパーティーって面白いですよ。
あ、面白いですよね。で、まあ、自分たちで作ってね、これ楽しいよね、
は
い、
そうです、うん、刺身食うのも美味しいし、うん、寿司食べるのもいいし、
いいよね、
はい、
で1日は魚松で暴れると、
は
い、そ
うです。1日目は暴れを食べないとそれはもう語れませんから。
そうですよね、
はい、やっぱり肉と松茸でしょ。
そう、
これからね、今ね松茸ってもうシーズン入るんですよ。
ああそうなんだ、
はい、もう取れてるんですよ。
なんか確かによく聞くよね、サマツというか、
は
い、もう
まだあの街中にはそんな
出てない
と思うけど、けど、ね、うん、もう僕たちにはもう松茸いっぱいあるんですよ。
やっぱりですか、山形とかあっちの方から入ってくる、
ね、岩手の方と
かね、岩手か、
はい、岩手が一番早いね。
なるほど、
本当、うん、あの北海道の松茸っていうのもね、北連さんが松茸入れてはるんですけど。
あ、そうなの。
北 海道のマタケこんなんなんですよ、
うん、ちょっと聞いたことないもんね僕ら、
ちっちゃい、ちっちゃい小指みたいな、
うん、
だからそれはもう食べるともないし、うん、そう思ったらやっぱり岩手あたりのから大きい、大きいことはないけど、まあ普通の
まあいい松茸、
まったくいい松茸、去年ね、国産でね、はい、岩手もそうだけど、福島のね松茸僕かなり買ったんですよ去年。
そうなんですか、
はい、豊作やったんです去年。
あ、なんか
東北が大豊作で、
うん、なんかそ一部では聞いたけどやっぱり本当にそうだったんだ、
はい、かなり買いました。でこちらの人に食べてもらいました。で去年ね、その丹波とか和歌山とかね、はい、いつも取れるところが全然あかんかったんですよ、
そちらの地域は不作だったわけ。
そう、あ、近畿圏内は全然ダメ。
じゃあ日本全国豊作だったわけじゃないん
だ。じゃないんですよ、北の方だけ良かったんです。
そうだったんですね、
はい、それと、まあ、岡山もあ取れたんやけどね、一瞬で終わっちゃったんです。
あ、期間短かった、
はい、めちゃくちゃ短かって、で結構福島の方が、かなり多かったな。
そうなんですね、
はい、
あれですか、やっぱり年によってそういう変動ってあるんですか。
そのね、やっぱりその気象条件でしょうね。
うん、
日本も長いじゃないですか、はい、北から南まで、雨降ってへんとこもあるわけですよ、
うんうんうん、
で結構雨をしましたとこもあるじゃないですか、
はい、
やっぱりそういうとこ強いじゃないですか、
うんうん、
はい、
やっぱりある時期一定量以上の雨はちゃんと降っとかないと、
やっぱ降らないとダメなん
ですね、ダメなんですね、
はい、梅雨時期にやっぱり雨入れとかないとダメなんですよ、
うんうんうん、
そういうことか、雨入れるときに入れる、
うん、
はい、それでその秋前にちょっと雨が入ってくる、
うん、
で山にちょっとしました、ね、潤い持たせてあげたら、やっぱりまたげてね、自然のもやからやっぱり出てきますよね。
なるほど。
それと台風来ない、台風来たら困るんやけど、
うんうんうん、
本当はね台風来ないとダメなんですよ。
要するに台風がやっぱり大量の雨をやっぱり一応、
あ、その雨も大事なんやけどね、うん、その風、
あ、風、
風で赤松を揺らさんとあかんのですよ、
うん、そうなの、
はい、
知らなかった、いろいろあるんですね、
はい、だから気候、その台風ってみんな嫌がりますけど、うん、台風もやっぱりちょっとは来ないと、
うんうん、
でもほら僕はさ、ね、あんまりいいなこと言えませんけど、
う
ん、
でもまあ要するにそういう四季のいろんな気候の変化が上手にこう相まって、
そうそう、来るものが来て
だよね、
そう一通りしてやっぱり出るものが出ると、
それで松茸を育ててくれてるってわけね、山がね、
はい、
まあ、本当に自然の恵みなわけです
ね。そうなんですよ、だから自然の流れがやっぱり整わないと、特に松茸なんかはものすごく、
うん、
なんやろうな、ほんまに出えへんときは出えへんから、
あ、でも確かにね、松茸はいまだにその養殖というかね、成功してないわけだから、
はい、
本当に自然にお願いするしかないわけだね。
そう、僕らでも、僕もこの年までずっと見てるんですけど、
ええ、
まだ分かりませんからね。
あ、そうですか。
その生態が、
あ、
はい、
どうですか、今年の今の段階での予想っていうか、感じは。
うん、まあ、秋になったら出ると思うんですけどね、
うんうん、
はい、
関西地区は昨年よりか期待できる、分かんない、
平年並み、
平年並み、
はい、
あ、なるほどね、そうかそうか、いや、なかなかね、こう僕らも国産の松茸って、
なかなか食べられませんからね、
ね、はい、本当に、もう貴重でも、
去年はでも安かったんですよ。東北の松茸が、
うん、
はい、で信州もちょっと出たからね。
あ、信州ね、
はい、
でもさっき言ったように岡山とか広島とか中国地方はあんまり良くなかったの。
岡山が一瞬やったんですよ、
本当に短かった
、出たんは出たんやけど一瞬で終わったんですよ、うん、
へ、
はい、こんな高くはなかったんですよ。
そうなんですか。
でも一瞬で終わった、
うん、
はい、
その辺も面白いですね、やっぱりこう、
ね、世界でもそうですけどね、
うん、
今年カナダの松茸が出たから言って来年出ることないから。
あ、そうなんだ、
そこもやっぱりそういうものがありますからね。今年中国が出たから言って来年中国出るか言ったらそういうこともないしね。
あ、
トルコの松茸が豊作だ言って来年トルコの松茸が豊作か言ったらそういうことないんで。
へえ、
はい、だから毎年続くことないんで。
なるほど。
なかなか、
いや本当にあれですね、
はい、
本当に自然相手なのね、
はい、
水もんなんだね、本当にね。そうそう、
だからカナダでも去年はすごく出てよかったよねって、うん、今年雨降らないと全然出へんしね。
うーん、
はい、
そうかそうか、じゃあそのまあ
長いことカナダもちょっと見に行ってませんけどね、
う
ん、
まあ怖いっていうかあれですね、本当にね、
はい、
その年になってみないとわからないっていうことがすごく多いわけね、
はい、
なんか
でも、うん、ある程度やっぱ雨降った方がいいですね。
うんうん、それはそうだよね、
それで大体流れ分かってきますね、
うんうん、 まあ、今年ね、なんか日本全国雨は多かったのかな、なんか梅雨時とか。
これぐらいでいいと思いますよ。
これぐらいでね、
はい、うん、ただ、うん、台風ね、うん、もう一つ来てないから、それは何とも言いませんけど、来たらまた困るんですけどね、
うん、まあ大きなものが来ちゃうとね、
そうですね、
難しいとこだよね、はい、あの被害を及ぼさない程度の台風が来てくれるとい
い、ね、すごいな、でもね、うん、あれ僕ね、
はい、
あの石垣行ってたでしょ、
ええ、
石垣から帰ったらずっと雨やったね、石垣
そう
ね、あれ2週間ずっと台風来てた、雨やってね、あれ、うん、あれ不思議やな、あれなんか僕ね、雨降らないですよ、不思議と
まあずっと言ってますけどね、
はい、
そう、まあでもまあ晴れ男、
え、
俺は雨を降らさない、
典型的な
まあ、まあ、それは、まあ、ついてるっちゃついてるのかもしれないね、
分からないんですけどね、うん、ほんま不思議とね、なんか反対行くんですよ行かない、あ、降らないところに、降らないところに行くんです、まあ、不思議と、
まあ、でもね、今年の松茸もちょっと期待しつつ、
はい、
まあ皆さん、まあ、
今年もたくさん出るでしょう
ね、
はい、
やっぱり
これからです
ですね、これからね、
はい、
だから皆さんこれからやっぱり美味しいものを、ね、食べられる季節になるし、
そうですよ、
繰り返しますけど本当にこの魚松の信楽ビラ、
はい、
ね、ここをちょっと、
あのね、秋ね、
うん、
外でね、
ええ、
焼き松茸なんかしたらすごいですよ、
もう
めっちゃうまいです
よ、もうそれもダメですよ、もう頭には浮かんじゃって、
外でね焼き松茸なんかねあれね、周りの人すごく匂いします、
そうそう、あのやっぱり松茸って香りすごいよね、
はい、すごい香りすると思いますよ、
うん、いや分かる分かる、あのやっぱりそれはね、
はい、
もう焼いたら大
変、すき焼きの匂いってねすぐ分かりますからね、すき焼きなんか外でしたらねすごい香りしますよ、
あの甘いね、
はい、
ちょっと甘い、
もうすぐ分かりますよ、すき焼きは、
あの、ね、牛肉と甘い香りがあれもう、
あの町でもそうでしょ、
そうです、
もう2軒隣にしてあっても分かる、
分かる、あのだからすき焼きとカレーっていうの分かるね、すぐ、あ、もうやってるっていう、
そうでしょ
そう、はい、あれ不思議だね、これすき焼きだって、
はい、焼き松茸なんか焼いたらね5、6軒でも分かりますよ、
分かるね、
誰かやっとんないで本当に、
いや、じゃあちょっとね、まあ皆さんしつこいけれども、しがらぎびらね、これちょっとかなり良さげですから、
バーベキューにね、
ね、
ぜひ松茸入れるなんてなかなかできませんよあの松茸ね、もし次の日は バーベキューするってなるじゃないですか、
はい、
ね、前日はすき焼きだから、うん、次の日はバーベキュー、うん、バーベキューするときにね、松茸欲しかったらね、お店売ってますんでね、
あ、売ってますよ、レジ脇に、
そうそう、だから買いに行ってね、松茸入れるだけでいいんですよ
ね、
はい、
もう松、もう
ここで普通できないでしょ、でもそれ
だって売ってないからね、
はい、あの 2,30 メーター行ったら売っとるんやからね、そこ走って買いに行ってね、
いや、これは
バーベキューにね入れたり、
贅沢ですよ、もう、
はい、でだから非日常なんですよ、
そういうことだね、
はい、
そこも含めてね、
はい、もう何もかもね、普通できへんことが、
うん、
あのうちに来ていただいたら、
うん、
あの叶えられるんですよ、
あ、いやいや、これはちょっとかなりな
不思議でしょ、
うん、まあ、不思議っていうか、もう社長のコンセプトが非常にこういい形で、はい、
だからお客さんがね
実現されてる
な、やっぱりあの何求めてるかと思った時に、
うん、
絶対非日常やろと、
いや、まあそれはもう当然だよね、はい、つまりあのアバリングに食べることもそうだもんね、
はい、
あれも非日常だし、
はい、だからそれがやっぱりお客さんって求めてるやろって ね
で泊まる施設もそういう非日常を感じさせてくれない
と、
ね、
そうそう、泊まるところもやっぱりそうせなあかんもん、
そうだよね、
はい、でちょっとなんか材料足らんかったら来てもうたらね、
うん、
何でも貸しますから、
あ、分かりました、これね、だから僕もちょっと東京からね知り合いが来たりしたら、はい、ちょっとここ一泊ぐらい知ってみないっていうのもいいかもね、
はい、
京都に来てね、
全く焼こうかってなったらね、全く買いに行ってね、全く焼いてたらいいんですから、
う
ん、
そうですね、はい、まあそんな話で皆さん、はい、ぜひ、しがらきビラ検索してみてください、
ぜひぜひ、よろしくお願いします、
また来週、
どうもどうもありがとうございます。